お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ニューサウスウェールズ州にある海水浴場の多くでは、毎年春の訪れとともにサメ対策の防護ネットが設置されます。サメから人を守るための対策ですが、一方で海洋科学者や環境保護団体の中には、このネットの効果そのものや他の生物への悪影響を懸念する声も聞かれます。そこでニューサウスウェールズ州の3つの自治体は今年試験的に防護ネットの撤去を行うことを決めました。人のいる可能性のある遊泳区域にサメが侵入することを防ぐサメ防護ネット、オーストラリアではニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、そして西オーストラリア州で導入されています。ニューサウスウェールズ州ではこれまで51カ所の海水浴場で使われていましたが、海を訪れる人々の間ではこの対策をめぐる意見が分かれます。やはりサメがいない方がいいので、ネットがあると安心です。自分にとっても他の人にとっても安全だと思います。意味がないと思います。政府が市民の安全を守りたい気持ちは尊重しますが、私の意見としては、海はサメたちの住まいなのです。私たちが泳いだりサーフィンを楽しむのは彼らの家に侵入しているようなものです。ありのままの海をリスペクトすべきです。こうした議論が続く中、今年は3つの自治体が防護ネットの撤去を試験的に始めます。対象となるのは州内でも特に人気の海水浴場であるマンリービーチやパームビーチを含むウェイバリー、セントラルコースト、ノーザンビーチのエリアです。多くの海洋科学者はこの対応はもっと早く行われるべきだったと語ります。野生動物科学者のバネッサ・ピロット博士は、サメ防護ネットは万能ではないと話します。サメ防護ネットは応急処置のようなものです。防護ネットではサメを完全に排除することはできません。ネットの横からまたは下から入れてしまうんです。さらにサメだけでなく、クジラやイルカ、ウミガメなど多くの海洋生物を死に追いやる可能性があるので、多くの人が問題視しているのです。2023年から24年度の期間中には250を超える動物が網にかかったとする統計が出ています。このうち 94% は対象外の生き物で、さらに3分の1は保護が必要だったり絶滅危惧種に指定されている海洋生物でした。オーストラリアで初めてサメ防護ネットが設置されたのは1935年です。2年間にわたるトライアル期間中、サメによる被害が報告されなかったことから、1938年には研修150周年に向けたキャンペーンの一環として本格的な導入が進められました。シドニー大学でサメ防護ネットとネットに対する世論調査を行うクリストファー・ペピンネフ博士は、オーストラリアの人々は注意をしながら正しく海水浴を楽しむ知識を持っているとした上で、次のように話します。
Politicians, however, seem to think that the risks of...
防護ネットは逆にサメを引き寄せてしまうこともありますが、それでも政治家たちは在任中にサメによる被害が起こるリスクを避けたいのです。つまり市民と政治家の間で思いにズレがあります。防護ネットは市民を助けるものではなく、政治家を助けるものなのです。今回ネットを撤去する3つの自治体は、州政府に代替策への投資を求めています。これにはサメがかかると GPS の位置情報が通知される非致死性の捕獲法スマートドラムライン、監視と検知を行うリスニングステーション、さらにドローンによる監視などがあり、いずれも州の沿岸部では季節にかかわらず利用されているものです。 ピロット博士はニューサウスウェールズ州の海を訪れる際には、政府が運営するウェブサイト、シャークスマートで最新の情報を確認するよう呼びかけます。州のシャークスマートウェブサイトの情報を活用して正しい知識をつけることが大切です。さらに海では遊泳エリアを示すフラッグの間で泳ぐこと、夕暮れや夜明け、あるいは夜間の遊泳を避けること。心配な方はネットで囲まれたエリアで泳ぐ。あとは水の濁りがひどい日や大雨の直後は海水浴を避けることも有効です。こうした工夫をすることでサメへの備えができますが、やはりサメは自然の一環であるということも常に念頭に置いていてください。以上、SBS ニュース。フィービー・ディーズとウィン・クワンによるリポートを SBS 日本語放送の尾道圭人がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。